ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
辞めるんですよ、
はい、
で、今日収録日が3月31日なんですけど、
うん、
3月31日で退職して4月1日からはまあ、別の仕事というか自営になるんですけど、それに伴って結構会社人が辞めるんですね、うん、ほぼ辞めるんですよ、うん、で
今の会社ね、
今の会社ね、うん、で今その今の会社結構みんなスタッフは仲がよくって、でみんなでコツコツこう積み立てをしてどっか行こうって言って貯めてたお金があったんですよ。
お
でそれを次に解放する時が来たと。
なるほど。
とはいえそんなに貯まってないんで、ちょ本当な1000円ずつとかだったんで、あで、まあ、予算内で旅行に行こうということになって、でまあ、みんな子供もいるので子供も一緒に行けて、で、まあ、大人は飲めたらいいやって言って、で、大人が 1,2,3,4 人、子供も4人かな、うん、で行くんですけど、うん、でどこに行くかというと笹山の大谷モンゴルの里っていうところに行くことにしたんですよ。知ってます？
知っとう知っとう。
そう、大谷モンゴルの里ってモンゴル あのゲルっていうテントあるじゃないですか。
あの独特なやつでしょ。
そうそうそうそう、はいはいはい、遊牧民が住んでるとこ、うんうん、あれに泊まれるんですよ。
あそこって今でもやってる？
やってますよ。
あ、予約取れた、
うん、予約取れました、うん、でなんかいろんな体験もあってで、まあ、モンゴルの民族衣装とか馬頭琴とかいろいろモンゴル書道とかいろいろできるんですけど。
何モンゴル書道？
モンゴル書道わかんないですよ。で私がモンゴル相撲あんのかなとかって話を してて、モンゴル相撲は多分ないんですけど、で、うん、まあね、もうすぐ4月の半ばぐらいからちょっと一泊でモンゴルの里にキャンプに行こうかなと思って、なんかモンゴルヒガバーベキューみたいなのもあるらしくて。
ヤギかな、
ヤギなんですかね、モンゴル料理が食べれるらしいですよ。
ヤギっぽくない？
いやっぽいですね。
なんかな、あれ下にヤギの糞敷くんやんな。
敷いてあんのかな。
いや、そう、笹山どうか知らんけど、
そう、うん、でも敷いてますね、
うん、
でそこ温泉もついてるんで、温泉の施設内のところにキャンプ場があって、そこがその大谷モンゴルの里っていうモンゴルのキャンプ場なんですよ。
うん、どんなんなんやろね。
なんかヨーグルトとかもあるんちゃうんですか。
それはあるやろ、
ね、
でもなんか代表の人の名前多分スーチンドロンさん
っていう。大谷さんじゃないの？
スーチンドロンさんって書いてあるんですよ。だから多分モンゴルの人なんやろうなと思って。
へえ。大谷はそしたら地名なんかな。
あ、そうかもしれないですね。
あ、なんで笹山なんやろ。
なんでなんですかね。
なんでなんやろな。
気候が似てるのか。寒いとか。
豊岡にあんねんな。豊岡にモンゴル記念館。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。あのヘタレーディオのスポンサーが豊岡で工場やってはって、うん、あそこが商工会かなんかのイベントでモンゴル相撲大会やってはって、
うん、
そのモンゴル記念館みたいなところでやってるで。
へ
え、うん、ハマーも行ってたで、相撲しに。1回戦で負けてたけど。
あの好きやな。
モンゴル相撲体験できたらいいね。
モンゴル相撲ね、
うんうんうんうん、
モンゴル の横綱の衣装みたいな
んで。そうそう、あのつけて。
そうなんですよ。そこにねちょっと行ってくるので、またよかったら
レポート、
はい、レポートします。
うん、
いや、
そこ行きたいな。
そうですね、
面白そうやな。
ちょっと僕も 調べてみます。
なんかねテントがあって、うん、もうテレビとかもなくってこう、ま、丸いじゃないですか、あのテントって、うん、で多分10台ぐらい中にベッドがあって真ん中にテーブルがあって、うんうん、であの本当にもうそういう文明からは確実されないような
。Wi-Fi 飛んでないんですか。
でもね冷暖房完備なんですよ。
冷暖房完備、
それだぐらいはまあ、
うん、テレビも見ようと思ったら見れねえな。そしたら
多分見れます。
冷暖房言ったってあれちゃう、薪燃やしてるちゃいますよね。それもしかして
それは噴敷いてるから暖かいとかそうなんでしょうか。どうなんだろうな、ね、面白そう、
楽しそう、
うん、いっぱい写真撮ってきてもらえたら
撮ってきます、うん、あの全員女なんで、
あ、はい、ちょっとハレンチのやつだけのけといてもうたら、
ね、ハレンチなことしかしない。
超期待やな。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいとこはもちろん絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん、
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
今回ですね、
はい、
4月のこれ中旬ぐらいの配信なんですけど、
はい、
今週と来週配信するとね、うんうん、これあれなんですよ、あの平成最後なんですよね。
お
ー、はい、まあ、今日が多分平成最後の収録なんですけど、うんうん、まあ、せっかくなんで、うん、ちょっと平成を振り返ろうかなと。
なるほど、
はいはい、
こう内頭を絞ってね、
はいはい、
やっとるわけですよ、うん、
はい、
でまあ、今回は半分、うん、平成元年からまあ15年ぐらいまで、
はいはい、
をちょっとまあ振り返ろうかなと思ってるんですが、まあ、ちょっとプロレスっつってもさ、うん、広いやん。
そうですね、うん、
なんかちょっとまあある程度こう先わーわー言いながらガイドを作ったん で、うん、でそれにこういろいろ付加する形で話を広げていけたらなと思ってるんです、うん、まあ、例えば歩夢くんやったら格闘技好きやから、
はいはい、
格闘技系の話とか、
そうですね、
うん、
はい、
そういうのをちょっと入れていっていただけたら、
うん、
はい、
うん、
カルちゃんやったら何が好きなんやろな。今は新日本かな。
そうですね、でもこの頃はもうもろ全日、
うん、あ、そうかそうかそうか
ですね、うん、
全日本の話とかをちょっとオンしていっていただけたら。陽馬くんは、
はい、
まあ、全般いけるわな。
いけるますかね。
はい、まあ、ちょっとどうやって進行するか考えなあかんねんけど、うん、それ考えつつまず平成元年やね、うん、1989年、
うん
うん、年齢で言うと皆さん何歳ですか。僕中3、15歳かな。
5歳です僕。
11歳ですね。
ああ
、3年生、
一緒じゃないですか。
そうやね、一緒一緒一緒。
3年生だ、9歳。
9歳か。10歳、
多分ね、歳、あの亡くな、まだ4年生の時に亡くなってるはずですよ。
あ、そっか。
そうそうそう。平成に変わったのはまだ4年生の時。
そっか、その平成元年ですよ。プロレス界的に何があったかっていう話なんですが、うん、僕はちょうど中3やから、まだプロレスからちょっと離れてる時期やったんよね。
うんうん、
多分高1ぐらいからもっぺん見始めたから、うん、あんま知らんねんこの頃。
はいはいはい、はい、はい、
何があったんですかその頃って。
その頃は
そこ何書いてあるの。
ここは新日の第1回東京ドーム大会、
あ、
ライガーのデビュ ー、
ライガーデビュー、
うん、
あー、そうですね、
重心ライガー、
重心ライガー、
はあ、第1回目のメインカードって何やってんの。あれシータチョチョシビリとか
ですね。ショーターチョシビリ、ロシアの
ビクトル・ザンギエフとか、
うん、
あの辺なんかな。
レッドブル的な、
レッドブル軍団、猪木が投げられたんです、
ね、
丸いリングで、
丸いリングだったんですね。
せやね、その頃の時代やね、
負けるんですよ。
そうそうそうそうそう、
まさか
IWGP 取られたんやね。
でしたっけ。
うん、確かかかってたと思うで、ね、チョチョシビリ、
チョチョシビリ取ってないですよ。
取ってないの。
IWGP 別にやってってたと思うんですよ。
ああ、そうかそうか、
はい、うん、メインが異種格闘技戦で。
ああ、そうかそうか、異種格闘技か。この頃って新日本プロレス人入ってたんやろね、うん、東京ドームでやろうって言ってるぐらいやからね、うん、で、ちなみにその前の年に UWF が東京ドームやってるはずやねんね、
うん、
おー、うん、東京ドームできるんすね、うん、UWF、 もう その一発だけ
ちゃうわ。1989年や東京ドーム。
あ、じゃあ同じ
同じ年やね。
うん、あ、ちょっと意識した部分は
そうやろね。
あったんですよね。
でその時の、動員が6万人。
どっちが勝ってるんですか。
分からへん。新日本どうやってんの調べてみよう。新日本、
新日本はね、5万3600。
勝ってるやん。あ、ほんならもう数だけ勝つ状況まで持ってたんやね。
そうやね、
意地でも、
意地でもってとこですね、うん、
だって UWF の東京ドーム大会って、はい、当日券だけで、あ、チケット発売日だけで4万枚売ったって。
うわ、
すごい。
でもすごいですね、
うん、
それぐらいの勢いはありました
よね。そうやね、やっぱ UWF ってすごかったよね。ほう、すごいね。この時の試合は特に書いてないけれども、
でもやっぱりそこだけやったんですかね。あの勢いそこだけやったんですか、
UWF、
はい、
いやでもまだ続いたはずやで。まだ崩壊までは時間があるから。
90年崩壊ですね。
90年崩壊やから
若
干の、あと1年
若干の最初の崩壊って何やったんでしたっけ。中喧嘩になったんですか。
結局前田さんと佐山さんの意見の価値観というか、
うん、
あったりとか、あと
UWF の1回目と2回目はね、
うん、
2回目はスポンサーや。
あ、
うん、
そっか。
そう、でもこのスポンサーでなんか別れたから次 SWS っていう団体ができたわけやね。
うん、
うん、SWS の旗揚げが
SWS が90年、
2年やね、平成2年やね、うん、
平成2年、
うん、なんかここで UWF がもう崩壊してるんやね。
は、
同時にその横何とかね、
FMW ノーロープ。
あ、そっかそっかそっかFMW が同じく88年に旗揚げして、その2年後にそのノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ、汐留の伝説のやつね。
え、ちょっと待って、バブルっていつでしたっけ。もう今入ってる状態ですか、2年って言ったら。
いや、どうやろう、始まりぐらいじゃ。
始まり、
うん、我々の頃はバブルの時期やね。
なんでそんないい時期に UWF 解散してるのかなとか思って
お金があったからちゃう、逆に。
それで、
うん、取り合ったんちゃう。
あー、
ですね、
そう、うん、そういうことか。
逆にその FMW みたいにその5万円で旗揚げしてもなんとかなったのはバブルやったからちゃう。
あ、ほんで新日とかはもう、いや、もうそんな堅実にやってたってこと。
そうかもしれへんな。特にここ話題に上がってこへんもんね。
あー、うん、まあ、もう上がりきってるところやから勝ってもしゃあないみたいなことか。
そういうことなんちゃう。だからそういう、やっぱこれあれやな、プロレスだけじゃなくてその社会も見とかんと分からへんね。
バブルが91年2月まで。86年から。
あ、ほんともうここで危ない。もう来るんや。
もうそろそろ、もうそろそろ崩壊が来るんだよね。
はいはいはい。
ほんで平成3年に、
はい、
それは
リングスが旗揚げして、
おお、一番
熱い頃やな。
熱いところで行ってるんや、
うん、ここで、
はいはい、で、あのタイガージェットシンと長谷の巌流島ですね。
まあそれどうでもいいな
え、ジェットシンと長谷が巌流島、
島見れの
そうでしたね、大流月
大流月やったな。
勝ったんですっけ、
これどうなったん
だっけ誰も知らない
だってあれの客いないでしょ。
ノーピープル
でしょ、うん、映像もなしでしょ。
映像はあるけど、
映像はあるの
写真はあったな、
ね、うん、
これでも今から見たらどっちも議員さんやな。シンも市会議員かなんかなったはずやった。
あ、そうなんですか、
うん、カナダで、
カナダ で、ね、
カナダで、うん、すごいな、市会議員同士ノーピープルで喧嘩やでそこら辺からバブルが崩壊し始めて、うん、
はいはい、
で翌年こっからやな多分、ね、細かいのが出てくるっていうのが
平成4年に道のくプロレスが旗揚げ、
うん、あ、乱立時代の幕開けですね。
そうやな、
プロレス団体の
感じね。
あ、
道のくそのジュニアとかインディーがそこまでやれるという
そうやな、はいはいはい
はい、
うん、で1991年2年ぐらいに SWS の崩壊が始まんねんな、
う
ん、
もう
1年半
ぐらいで、
そう、
八ツ吉明のあのあれですね
あれかな、
やっぱりもうパワーがすごすぎて、うん、どんどん壊していくと。
あとまあきっかけになったんが、まあ、ちょっと時事ネタやねんけど、はい、あの1991年の神戸ワールド記念ホールの、はい、あの北尾対ジョン・テンタ、
あ、うん、ありましたね、
あの八百長発言で、はい、こうだんだんこう仲がごたごたなっていって、はい、うん、で SWS はこう崩壊になっていったというふうに書いてあるから、
あれね、あの相撲では格下のやつに2回連続で負けさせられて、なんかもう腹立って、で、そうそうそう、一回辞めるとか言うたんよね、うん、ほんでなんかそれをなんか新聞記者にも言うとって、でやっぱりなんか冷静になってなんか謝りに行って社長にね、うん、謝りに行って、でその新聞記者の人に、あの昨日の言ったことはなかったことにしてくれって言ってて、うん、だけどもうそのネタは編集長がもう、いやこれは絶対載せたいと、絶対売れるからって言うて載せられてしまって、うん、それで結局やめざるを得んかったみたいなことがなんか書いてましたよ、この前のあの模倣のあった時に。
なるほどね、
いや不本意ではあったんですね。
そうですね、一応ね、なんかあれやね、純粋なんやろね、そのまま子供のままなんでしょ、あれ15歳で
角界入
りしてますよね、もう世の中のこと知らんと言ってあるから、うん、かわいそうやね、ちょっとね、
まあ、な、うん、子供やけどもう腕っぷしは強いですもんね、うん、それ厄介ですよね、
もうね、おかみさんも殴っちゃって、殴っちゃって、
ね、でもまあみんなそんな感じですからね
こんなチャンコは食べる食えるかって、うん
ね、その中でもやっぱりね悪目立ちしてたというかねそういう世界の中でも、
その北尾が4月4日に解雇になってるみたい、1991年にね、うん、4月4 1日にワールド記念でやって、4月4日にも解雇やって、早いな、
うん、そっからスポーツ冒険家へと転身していくわけですね。あ、なるほど、
冒険家、
はい、なんかよう分かるよね、
分かるな、
どんだけググってもなんか絶対あんも出てこない、タレント活動としか出てこない
ナイフ集めの好きやったな、確かな、
はいはいはい、う
ん、そんなんは知ってるけど、
ナイフ収集ね、
うん、で SWS の話で続けて言うとですね、12月に、
はい、
東京ドーム、
はい、八ツ吉明が、
じゃあ SWS が東京ドーム2回目で、1992年に、うん、5月14日選手会長の八ツが G、まあ、辞めると、
なんでもうチケット売りたくないとしんどいわって
ここでもう辞めるってなったよな、
なんでやろ
う、これでその道場同士 あの対立が出ていって、で八ツと中野慎一が SWS 対談に追い込まれるとなりました、
うん、部屋同士の対立が何、
あの明確になってんって、天竜とその八つ、はい、ジョージ高野派に分かれてしまってんって、あ、そうだから1992年その辺やね、道の子プロレスが旗揚げの時に、要は WAR とかあの NOW とか、うん、後で言った PWC とかあの辺になっていくんかな、うん、そうですね。でも SWS ってさ、ちゃんと見たことなかったんけど、こうやって見ると面白いね、うん、その道場マッチ、道場があったから、うん、道場マッチを初めてやったも SWS やし、はいはい、あの大きいビッグマッチであの花道、一本の花道、うん、作ったも SWS やねんって、うん、
へ
でも八ツ吉明が大きい団体を潰したも1回目これですよね、 SWS ですね、うん、まあ、伝説の団体ですよ ね、 これね平成で何個潰してるんでしょうね、すごいですね、
まず1個目な、
1個目、はい、
ちょっと1って書いてお
いて1 正の字で書いてた方がいいかもしれない、増えるかもしれないから、うん、
油性ペンをお預けするんで、
ほんまありがとう、
はい、で次が1993年、何があるんかな、
これね、 K1 パンクラス、
おお、
旗揚げですね、旗揚げとかですね、パンクラスは旗揚げですね、あと女子プロのオールスタードーム大会、はあはあ、
ということはリングスが旗揚げした時には、うん、あの佐竹とか参戦してたやんか、
はいはい、
であのノウハウを盗んで K1 作ったって言ってたから、この1年半ぐらいで盗んでたわけやな、
うん、先生なんか異種格闘技っていうことにちょっと響きにヒントを得て、立ち技での異種格闘技をしようっていうことが K1 の始まりらしいですね、うん、そうそう、
きっかけやからね、
はい、
うん、だって天満のちっちゃい道場やん K1 って、もともと 天満の駅前にあるな、
そうなんですね、
制度会館、
うん、大阪やったんや。
そうそうそうそうそうそう、ちっちゃいとこ今でもあるで、ちっちゃいの。
へ
え、うん、乗っ取ったら普通に見えるとこにあるけど、はい、あそこでやってはった人がうまいことこうリングスに乗っかって、はい、そこからこう K1 を旗揚げ、
石井館長。
そうそうそうそう、
ね
え、この辺はまあまたジンさんに聞いたら詳しいことは分かるけど、喋ってくれへんかもしれない。
ジンさんちょっとね、あまりにもね危ない話しすぎて
ちょっと、ね、中の人やからね、
そう聞いてしまった僕らも危ないですからね。
そうそうそう。でパンクラスは、はい、リングスと同じ時にできた藤原組から分裂したん
や
な。
藤原組が91年、うん、91年か92年に藤原組は解散してるんですよ、ね、
解散したんや。
うん、
藤原組確かあれや、 SWS にも出たりしてましたよね。
そうそうそうそう、
スポンサー一緒、
一緒一緒一緒
で、ね、
うん、で
それがどうも気に食わへんかったみたいで、パンクラスの旗揚げメンバーは、
あ
ー格闘技したいねんわしらはっつって、
はいはいはい、
うん、
そうですね、
思想が違った
んですね。うん、ただでも藤原は別にその自分がしたかったわけじゃなくて、若い子らを面倒見るみたいな感じで旗揚げしたみたいやからね。うん、だからそんなつもりじゃないのに、なんか裏切られて出ていかれたみたいな。
でもなんか何だっけ、その藤原組のなんか UWF のなんかやったかな、本なんか立ち読みしたんですけど、
うん、
なんかやっぱこうそういう藤原氏に、うん、なんていうの、政治力があんまりなかったみたいで、
まあ、
社長手腕がちょっとなかった的な。
だってしゃあないやん、職人やもん、うん、
ね、選手やったんやね、選手のしかもガチンコの選手やっただけで、
あ無理や、
やだって言われてもそのね、おべんちゃらが言えるわけでもなかったやろうし、そういうのがあかんかったみたい
ですね。解散はしてないですね、ごめんなさい、
解散してへんやな、なんか形変えて今でもあるんやな、一応、はい、
なんだっけね、アセアンで相撲したりとかねしてましたね。誰やったっけあれ、
そうなんしてんの。
外国人と相撲取ったりしてましたよ。誰やったあれ、
あの
チャクウィルソン、チャクウィルソン、
ね、
めっちゃ熱い戦いでやってましたよね。どう見てもチャクウィルソンの方が体でかいから宇治原組長負けるぞこれっていうところで、なんとかギリギリなんかね、胴体ぐらいで
ルールがね、相撲やったら勝てないですよ、関節やったら
勝てない
ですよ。組長でも熊とかでも戦ってたもんな。
そう、熊、熊、はい、
あれ何やったんですか、
すごいな、あれあれは分からへんけどな。
そうね、出川と一緒に
いて、ね、そうそうそうそうそうそう。でも藤原組のウィキを見てると、
うん、
その所属の選手やっぱ面白いね、いろいろね、船木鈴木、福慶とか、
うん、
高橋、柳沢、はい、国奥、石川祐希、田中実、船木、船木って
WWE
のね、船木、池田大輔とか結構プロレスラーで活躍してると思うよね。アレクサンダー大塚とか
実力者ですね。
モハメドヨネもいるし、
うん、
いろんな団体に派生してる、面白い、うん、
バトラーズも
そうそう、ここや ね、
こね、
うん、ウェイン・シャムロックとかもここに来てるみたいやし、
そうですね、
そうそうそう、ね、面白いね。まあここがあったからパンクラスがまあできたという、そうそう、
このワンクッションがあったからなんですよ、
うんうんうん、こうあんまガツガツしてへん、その格闘技というかプロレスの色が強い UWF やったから、
うん、
余計にパンクラスができたんやろね。
船木合わへんねやったらなんで藤原組長についていったんやろね。
若かったからじゃん、
分
からんかった
。でも、ま、前田に行く選択肢もあったんじゃ
ん。あったん
よ
ね、
前田さん来てくださいとか言ってたじゃないですか、
ほんまやな、
ね、俺だと前田についていったらよかったのにとか思って、
入ったらリングスもっと大きくなってるかもしれないな。
その辺はなんかね、うん、その前田がやっぱまだお客さんを育てる時期やっていうので、あんまり格闘路線をしてさせてなかったから、たでそれでちょっとこう まあ、船木とミノルがこう、ね、ガチみたいなのをやって怒られてみたいな、
まず意思表示をしようっていうことか、
そういう流れは、そうそう、でそれで前田に怒られてでちょっと距離を置いてみたいな感じっていう話がありましたね。
まあ元々プロレスラーやからね、前田明はね、
そうかそうか、
うん、そらせやわ、いきなりやっても無理やもん、
そうやな、
うん、
ちょっと若すぎたな、
そうやな、うん、そういうところがあったんやろな、うん、まあでもあれがあったからその総合格闘技っていう日本独自の文化が発生して、
そうですね、やっぱ そうなんきのやっぱ体見てみんなね憧れたりもしたし ね、
うん、ハイブリッド、
うん、うん、
あれ良かったもんな、
はいはいはい、
ドハマりしたわ、
うん、
あの時ってプロレス界にも結構派生したもんな、はいはい、いろいろな、
そう、なんかシュートを見るよりは、うん、まだプロレスのあれが残ってるから、うんうん、プロレスファンとしてはパンクラスを押そうっていうような
見やすかった
感じで見てたんですよ。リングスとかもなんかこうプロレスラーがやってる格闘技って思ってたから、でもシュートは佐山さんやったけど、もう佐山さんは試合してなかったから、なんかただ の、 その大道塾とかと同じような格闘技に見えて、なんかちょっ
と
引いてたっていうのはね、なんか
選手たちもプロレスプロレス別に言うてるわけでもないし、
そうそうそうそうそうですね。
ね、でこの時にそのプロレス嫌やって言って出たミノルが今プロレスをいつもちょっと未だに違和感がずっとあるんですよね。
プロレスなめんなよ的なこと言ってるもんな、
うん、これはどう、あの解説してお願いします、はい、
いやこれはでも、はい、うん、思うところあったんですよね、この時は、うん、もう尖ってましたからね、
尖ってましたね、
タオルもね、うん、こうかけてこう出てきてね、
うん、体したのね、はいはいはいはい、リーゼントの感じの、
はい、
そう
そう、
リーゼントやったリーゼント、
やばかったです、やばい時代でしたから今以上に、
はいはい、
これね、でも
いや、じゃあミノルさんはね、あれね、股関節アタッキューしたんですよ、あれからちょっと調子悪なったんですよね、
ちょっとそこから勝てなくなったんです
よ、ね、そうそうそう、ほんで それで、なんだっけグラップリングのキャッチレスリングでやらしてっていう話になって、ほんでやって菊田さなえが ドーンって出てきて、でちょっとキャッチレスリングでも勝たれへんくなってっていう、
ちょうどその時にライガーとかケンスケとかがちょこちょこっと出てきたんやな、うん、パンクラスと鈴木とやりたいみたいなのが、もうそれにうまいこと乗っかったっていう感じで、うん、ちょっと虚勢張って、うん、暴言吐いてみたいな、
はいはい、
うん、まあちょうどよかったやな、うん、
でもブレイクのプロレスでブレイクしてるっていうので言ったら船木より鈴木ですよね、
全然鈴木、
うんうんうん、やっぱ逆にそれが味が出たんかなとか、うん、キャラがね立って
良かったと思うんですよね、
うん、
実際でもそのパンクラスとかその UWF 関係でも船木って確かに結果残してるけど、うん、感情移入できるの続きじゃない、
う
ん、なんかやっぱりプロレスラー向きというか、
まあ、人間性がねあんま良くない
です、ね、あんま良くない
そのあたりもね、
船木めっちゃ嫌いやからね、
まあ、ね、
僕も調べれば調べるちょっとあここのことや
ね、ね、
そうそうそうなんですよ ね、
あるよね、
残念なところありますよね、うん、ヒクソンと戦った時はすごい感情移入はできましたけど、そこからがちょっとね、
そうやな、なんかこうぼやっとしてるね、なこれっていうのがない
ね、やっぱね、家臣が言ったのが正しかったなって、その家臣がね、中卒とは一緒に仕事できないって言ってパンクラスに行くのを断ったのが家臣た、うん、正しかったなってずっと思ってます、
うん、今の家臣がいいかどうか分からない、
まあね、そうですけどね、
まあね、今どこまで行った、それで
ね、パンクラスこの辺です、
やばい、これめっちゃ時間かかるんだよこれ
もう次、でももう次ここで一本取れますもんね、安城
同様破
りで、
1994年
94年12月ロサンゼルスで
これすごいね、はい、あのシュープロの表紙になったやつだよね、あ、だってこの時も U インターすごかったもんな、最強説やったやん、
面白かったですね、
うん、面白かったね、
バーリトゥードジャパンでヒクソンが呼ばれてたとしても、 そうそう、うん、そのシュートやからなんかちっちゃく見えたんですよ、
そうやな、
だからプロレスやから絶対勝てるんじゃねえって思ってたんですよ、うんうん、みんなが、
うん、
ほんで行ったら、え、そうがこれガチってこと、これっていうみたいな、
アンジョは二日酔いだったん
ですよね、いや、そう、楽勝や思って二日酔いで行ったよね
そっか、酒さえなかった
ら、そうそう、お酒飲んでなかったらね大丈夫やったと思うんですけど、
あの時でもそのプロレス側の人間としてはそのプロレス側に有利な情報ばっかり集めるやんか、
あ、
その道場でみんなにこう囲まれてとか、はいはいはい、そういうのが書いてあったから、あ、だからアンジョ負けたんやとか思っててんけど、うん、じゃないねんな、
うん、
やっぱりヒクソンが強かった っていうのがあったよな。
一応でもこの時ね、安城が一番、うん、あの喧嘩では安城が強いみたいな感じで行ったんですよね。
そうそうそう、うん、なのにあっさり負けたから、うん、これやで、やっぱきっかけは、うん、全てのきっかけはね、うん、プライドとかにつながんねんな、はい
はい、
ここ
今ね、焼き鳥のまだ修行中ですかね。
1億円、
1億円、ね、修行期間がまあまあ長いです、
ね、長い長いなでその裏側では、女子プロのオールスター、
そうですね、ここそうですね、うん、この辺
ドームがあった
ね、
ドーム大会、うん、あのみんな帰れなくなったドーム大会、
うん、
あ、夜遅なって、
そうそうそう、段取りが悪すぎてめっちゃ長くなってんて、
あ、
この時のトースポの表紙がなんか線路を歩いてる人のお客さんの写真やったで、確か
に、試合じゃなくて、
そうそうそう、
北斗優勝とかじゃなくて、
それ、電車が地震で止まった時とかのやつやね台風で止まったとか、
うん、まあでもこの時女子プロすごい人気やったよね。
うん、
2年ぐらい前からあの FMW のシャーク土屋とクラッシャー前止まりが戦場にあの行って殴り込み行って、でこうガチャガチャってなって、横ありでオールスターがあって、2回目の東京ドーム、これがオールスターやって、
うん、この頃の女子のトップって言ったら北斗、
北斗、カンドリ、
カンドリ、
うん、
アジャ、
アジャ、関西、
トヨタ、
うん、トヨタとか、
ダイナマイト関西や、
うん、
そうっすね、
ダイナマイト関西が確かこの時ちゃうかな、あの初めてあの 3WA のベルトをあの多団体流出、
94か5ぐらいですよ、この時、
この時かな、その時かな、その次かな、うん、うん、なんかその頃やな、
ね、トヨタもね、まあ、最近またね、あのジャパニーズオーシャンのあの話ね、あの話はすごいですよね、
あの話おもろいな
あれ、ましたね、
うん、
あれゆっくりせなあかんな、
そうですね、
うん、どうでもいいのにと思うけど
だって一般人ですからね、もうね、
まあせやんな、うん、早速でも DDT とかネタにしてたからね、面白いなと思う、
あ、
うん、やるなって思いましたね、はい、で1995年、平成7年、
平成7年が平和の祭典、
うん、
お夢の架け橋だと、これ、うん、あの新日と U の、
10.9、
はい、
あ、
そうですね、
はいはい、
対抗戦もありました、
おお、
ここはすごい年ですね、
それすごい年やね、
うん、
熱いですね、平成を代表するもフィーバーしてた時
ですよ、ね、夢の架け橋の裏の後楽園ホールの天竜の ね、あれもすごいですし、
うん、平和の祭典の猪木対リック・フレアやろ、
うん、
その裏でケンスケとチャコが出会うってやつもあったしね、
あこの頃ですよ、リンダマーであの挨拶に行ったのこの頃ですか、
あ、そうか、その後ちゃうんかな、
その後ですね、
飯塚とトヨタっていうのも新しいけどな、
あ、らしいですね、
ね、その北朝鮮の夜っていうのが、うん、北朝鮮のプロレス大会ってこの時が多分最初で最後やな、
10万人入ったんじゃん、
そう、
ね、
すごいよね、
19万人ですか、
19万人、
19日で
どんな箱やねん、すごいな、まあ、でもこの頃の知ってるレスラーってやっぱり強くって、今のレスラーってでかい箱知らんからかわいそうやねんな、うーん、10万人とかまあないもん、グレイやで、グレイのライブやで、ほんま、
ほんますね、
うん、
20万人ライブとかやってましたね、
あ、すごいな、で夢の架け橋でなんかいっぱい変なインディーとかもいっぱい出てたな、
うん、
うん、
これが週
シュープロ
の方、
うん、
でゴングが天竜の方
です
よね、
そうです、
まあ、
うん、の長州さん、まあ、
主催じゃないけどそこを追っかけた、
そうですよね、
ゴングはそのシュープロ、我々と同じそのメディアが主催するのはいかがなものかみたいな論調で戦ってたよな、うん、熱かったなこの頃は、
ですね、もうメディアも戦ってたんですね、
うん、面白かった、夢の架け橋な、これもゆっくり話したいよね、
あの三沢タイガー、あ、違う、三沢が出ましたよね、
出ました、普通のタッグマッチでだと思うんですよね、
基本的にあの対抗戦ってあんまなかったはずやね、これ帝京時代
だった
ん
ちゃう
かな、
そうそうそう、私この時の試合を三沢と一緒に見たんですよ、テレビでね、テレビというかそのビデオを一緒に三沢の隣で見たんで、すごい思い出深い、
すごい、それ
懐かしいなって言ってました、
どういう、
あ、そう、その前からよくちょくちょく話してる、一回一緒に飲ませてもらった時に、はいはい、そのお店の人がプロレスマニアっていうかプロレス専門のレンタルビデオショップを経営してる人だったんですよ、そのスナックとね別で、 でその人が裏ビデオを見ましょうって言ってそれを見たのがその時の放送できないんでその前日がテレビ朝日あの日テレでで新日がテレビ朝日じゃないです か,
あ
かその映像ってあんま表に出てないもんらしくて貴重な VDR らし
いんですけどす、ね、まさに、
はい、一緒に
見た
見ました、
はい、川田もおったってこと
川田はその時は眼底骨折でお休みしてたので言いませんでしたけどね、うん、
同席せえねんない
やあの巡業回ってなかったですよその時眼底骨折でベイダーに、はい、あの骨折させられて
ベイダーハンマーに
その時のカードが三沢小橋ハンセン組対川田田上ジョニーエース30分一本勝負の時間切れ引き分けやったらしいです
あそこも やっぱりそこ色出してますよ ね引き分けってところがね、
うん、違うわなどです私は見たの別のやつ
別のやつ
あの新日がピンチの時の
あっち
の方です
もう一個前タイガーマスクの
時ね時のあそれを一緒に見ました
ドームのやつですね
長州とやったやつとかの
はいはいはいはいはいはい、はい、
そっち見ました、うん、
それもそれですこのこの 4.2 夢の架け橋面白いなあの第9試合で前田明対クリス・ドールマン
ああそう出たんすよ
クリス・ドールマン日本引退試合第1弾っていうのが
うん、
うん、あったりとか、
はい、
その三沢の試合が12試合目やねんけどその1個前の第11試合がノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチグレート2座対ポーゴ大王すごいな
ポーゴ大王の次
ポーゴ大王やね
一応あの大ポーゴ大王というのがございます
面白いね
すごいですね、
そうですね、
そこでそこがドームの電流爆破初なんですねだから
そうやろね
超の大仁田よりもは、4年遡ってやってるんですね、
うん、でメインが橋本対超の
超のそうなんですね、うんはいはい、
このエイリアンデスマッチね
エイリアンデスマッチ
そこなんですよそこなんですよ大売れたいんですよ
ゴールドマと宇宙魔人シルバー X 、はいはい
惑星同士のたくさこれ戦いがあった
そうそうそうここだけもうトイ完全なるトイレタイムですよ、うん、
これ意外と盛り上がったでしょ
これがそのこの間カテプロで出てはった佃監督がレフェリーしたやつで
へすごいですね
すごい試合をレフェリーしてであの時の話だったらこの宇宙魔人シルバー X がなんかで落ちたかなんかで失神して途中で試合終わって
最後ね普通にあのネックブリーカーで多分、
うん、書いてあんねんけど、
はい、
動けへんくなってすごい空気になってあの走って逃げたって言ってあったで
エコーリューマが
じゃあ
レフェリーが
監督がすごい空気やったってまあでもメンバー見てもきついわなこれ
うん、
うん、それなんかあれとなんかこうダブりますねなんか新日に上がってる時もなんか一回ダイビングヘッドバットなんか失敗して
あ
で現場監督の長州がブチ切れたっていうなんかそう
だからインディーはみたいな
その
長州のインディー発言につ
なが るんですよね。つながるんですよ。
まあもうね、ゴー・リューマンの話はやめましょう。悲しくなる
、ま。前田クリス・ドールマンは何どういうルールでやってるんですか。
一応多分リングスルールやと思うんだけど、D0E1 って書いてあるから、あダウン、エスケープって。
リングスでもクリス・ドールマンと前田ってやってましたっけ。
旗揚げはディック・フライ
トかな。ディック・フライス。
やってない
今 YouTube でなんか昔のそのディングス の, あのまとめてるやつが上がってますよねすごい、
はいはいはい、なんかクリス・ドールマンでさなんか結局あんまり試合してない
ない感じがしますね、
うん、そうで僕もお兄ちゃんに言われてあの進むさんに言われて見出してクリス・ドールマンってやっぱそこで総帥やねんとか言うてでえそんなめっちゃ強いやなあの何だっけナイマンも
ハスナイマン、
はい、ディックフライも逆らわへんって言うてるからめっちゃ強いんやろうな思ってたらなんかもう一つなんかボッサイ動きばかしとって、
うん、第一戦まあ退いとったんですかね
そうやろね
総帥立場で、
うんはい、でもなんていうのそのた、ま、その試合があんまリングスでも組まれへんような試合やってるからちょっとなんていうの豪華やなってちょっと思って、
うんうんうん、
その当時やったらうわ行きたかったとか思ったやろなとかは思ったんですけどね
第二次 UWF の大阪スタジアム大会で前田明対クリス・ドールマンやってるね
やってんだよ、
うん、
なんか山本になんかミドルキックされてなんかダウンしてたの見たことあるんだけど山本がもうイケイケの
あの頃です
けどね、
うん、古くはあのウィレム・ルスカのセコンドとして新日本プロレスのリングに登場したらしい
へー
やっぱ まあでも長い人やねこの人もね。
長いですね。
ウィキペディアでは職業プロレスラーって書いてあるけど。はい、でどこまで行ってんだっけ。
95年、
まだ95年、
平成8年ですね。うんうん、高田大活躍の年ですよ。
高田が
IWGP を 1.4 で取って、うん、その後3月に越中と。
ああ、はいはいはいはい。
であと高田ブッチャーもあったっていう。
あ、同じ年にやってんの。
はい。
むちゃくちゃしようね。
高田がね、すごい、もう高田の年ですね。もうこっからもう。
この高田ブッチャーがその新東京プロレスっていうところでやって、さっき言ったあの佃監督がレフェリーしたらしいです。
へ
え、うん、この試合は結構センセーショナルだったもんね。
うん、
何してんの IWGP 取ってんのに。
まあでも後のハッスルにつながって
まあそうやね、
ね、
そういう、いや高田プロレス好きなんやなって感じしますよね。
うん、高田すごいな。
高田総合嫌いでしょ
多分ね。なんでやったんやろあれ、なんで誘われたんやろな。
うん、
うん、声かけてもうたから行ったんやろな、なんとなく。
うん、もうなんか高田さんはもう格で試合するみたいなのがいいって感じやったんじゃん。
そうか
もな。やっぱもう団体のトップやし、
ね、最強やったからね。
うん、ファンが見たがってるからっていう、その、うん、プロレス幻想みたいな、高田に託したみたいな感じの、やっぱこの安城からの流れがもう高田をどんどん追い込んでいた気がしますけどね。もうやむにやまれずそっちに行ったみたいな、
ちょっと手出しちゃったところね。ちょっと
責任感強いっちゃ強いな。だって UWF インター自体がなんかそういうなんかふわっとした団体やってなんかなんか最強って言ってるけど、なんか何やってんだかよく分からないみたいな。
そうなんです、ベイダーを途中であげたり
とか。そうそうそう、なんか面白かったんけどね、北尾とかもおったし、
はいはいはい、
うん、なんか面白い団体やったけど何やってんのなって思うけどね。
うん、色気のある団体
で、ね、そうそうそう、ね、でもそっからあのゴールデンカップスとか出てきたわけやから、
はいはい、
うん、その年ぐらいね、多分ゴールデンカップス活躍してんの。
そうですね、頭にタコ乗せてね。
そうそうそうそう、うん、インディーというかその辺の団体で6人タッグがいっぱい活躍した。 WR もそうやったけど、うん、冬木軍とか、うん、あその年が終わって多分トリプル F の旗揚げ記者会見があったんちゃうかな。
うーん、
知ってる、ファイティングフォーフューチャーって団体、はい
はい、音量とかでしょ。
違う違う違う違う違う、ねトリプル F、
音量って音量ですか。音量って一人しかいないですよね。
トリプル F っていうのは、東京プロレス、さっき言ってた新東京プロレスから新東京プロレスって名前に変わって、そこからできた、また新しい流れで、要はそのいっぱいいい選手が新東京プロレスに参戦してはって、
うんうん、
さっき言ってたそのゴールデンカップスとかもそうやし、冬木軍とかターザン後藤とか、うん、あの辺のいい選手がいっぱいいっとって、じゃあもうその一個団体作ろうやみたいな感じになって、インディ統一機構っていうのができたと。
うん、
例えば冬木軍やろ、で折原とかも行ってたし、歌舞伎、あとゴールデンカップス石川、ターザン後藤もそうやし、レッスル夢ファクトリーとかの人らもいっぱいいてて、でそういうのができますよっていう、記者会見をすごい豪華なメンバーでやって、でスポンサーもおって、なんか経過急便やったかな、なんかそういう、赤棒みたいな、
配達系の
ね、バイク便、
うん、なんかバイク便か、やけど結局お金ができなくて、
そうや、ね、バイクで運んでるもんね。荷物一個ずつしか
運んでるもんね。で、記者会見だけして旗揚げせずに終わったっていう伝説の団体、トリプル F、
ね、知恵袋に、ね、詳しく書いてあるのがあったんですけど、うん、その質問してる人が、あのインディ統一実現できましたかっていうのに、まあ、答えた人がいて、うん、その答えてくれたことへのお礼に、あの冬木、ターザン後藤、安城、折原では集客が厳しいでしょうねって書いてあるんで。
めっちゃいいやんメンバー、すごいメンバーやと思うけどな。
後にって感じじゃないですか、まあまあ、あの当時はって、そうそうそうそうそうそう、
あれがあったもんね、うん、他に見るものがね、
うん、なあ、うん、まあそんなことがあった高田大活躍の1990、
6年、平成8年、
はいはい、でございました。でその次の年が
これがプライドで高田ヒクソンがあった年。
こっからね、ついに。
そうですね、
これは何月ぐらいだったの。
10月11ですね、確か。
あー、なんかそうやったな。高田すごいな。
うん、この辺、
ね、この辺すごいな。
すごいですよね。この辺2年ぐらいなんか浪人みたいな感じブラブラしてませんでした、
う
ん、
そうでした、そうでした、
ね、あのユーも辞めちゃってみたいな感じで。
そうそう、新日本と東京ドームでやってからはなんかフラフラしてはって
る、ね、そうですよね。
IWGP 通ってブッチャーとやってヒクソンとやってんねんな。
そうです、
すごいな振り幅すごいな
あと DDT が旗揚げ、
あ、はい、
新宿のね、あの
クラブアトムで、ね、あー DDT はあれか、PWC からの派生やねんな一応。はい、高木三四郎は PWC 出身やから。
そうです、そうです、
うん、だからまあ無理やり言うたらやっぱり SWS からの流れを組んでることになるんやけど、まあここは全然独立かな
今は。そうですね、そこから、
うん、もう別に誰もいいし ね、
いいですね、
うん、
ヒクソンと高田がやった時のことちょっと思い出してたんですけど、
うん、
僕その時まだ学生でね、東京で一人暮らしとって、うん、テレビ放映されてなかったんですよ、
うん、
で、あのこの次の日にね、朝一番にコンビニまでね自転車で走っていって、
うん、
日刊スポーツを買いに行くんですよ、
ね、
はあ、負けた朝ね、朝のあの寒い時、寒いというか冷え、ちょっとシーンとしてる中で、うん、はあ、かかったんやっていう、なんか
あ
すごいショック受けたの覚えてるなっていう。
そんなインターネットとかな、ろくになかったもんな、
スマホもなかったしね。
うん、
いやファンが下向いてこう。
そうですね、もうな、お葬式の日ですよねもうね本当に。
高田強いイメージやったんやろな、この時は。ヒクソンなんてって思ったのが逆に。
でプロレスの目線で見ましたよね、多分いけるっしょみたいな。
なんかな、そうそうそうそうそうそう、
何の根拠もない、
うん、何の根拠もなくて安城負けたのはしゃあないけど、高田が敵取ってくれるよみたいな。
プロレスラーパワーあっちゃうからなみたいな、なんか感じで、
うん、だって高田やしな
ね、でもいまだにね、あの日のことはもう本が出るぐらいですから、すごいですよね。
すごいな、ある意味ほんまターニングポイントやね、ここがね。
いや、もう あの僕はめっちゃ落ち込んでるのに、周りの人は何事もなかったかのようにこう普通に世の中が動いてるのを見て、え、マジこいつら知らんのかみたいな、なんか俺の新聞見したのかぐらいの感じやったんですけどね。
日本国民と思えないほんまにね、僕は学校のねプロレスファンじゃない普通の学生たちがなんてこいつは冷たいっていう思いますよね。
そうですね、純粋やったわあの時。ほんま僕
この年にキングダムも旗揚げ
したしね、練習すんねんね、なんか
そこをそうですね、拠点したんですね、活動の、
う
ん、
そうそうそうそう、
UWF インターからの派生やね、
うんうん、あの、うん、いやだけどね、この新日の戦って最後負けて帰ってくるでしょ。
まあな、
でもか、うん、まあ、ベルト返して
くる、ね、返さなかったからね。
その後になんかちょっとファンからなんかちょっと、
うん、
ファンがちょっと怒ってるような感じやったんちゃうかったかな。
まあ実質そこでもユーインターはほぼ解散みたいな前やったもんね。
うん、
うん、
まあそのもうギリギリの状態になってるから新日に、
うん、そうそうそう、助けてもらう形だったからね、う
ん、ほんでキングダムに変えてるんですね、
団体名変えたっていうか、まあ実質解散、
はいはいはい、うん、だからそこはなんかオープンフィンガーグローブ使ってなんかこうボコボコ殴るような、はい、試合に形式になってて、うん、まあ、おそらくプライドっていうのに行くから、それの練習調整試合かなんかしてるんかなみたいな、うん、
キングダムができるのとプライドができるのとってプライドの方が後やんね、一応ルールとして。
そうそうそうそうです、そうです、そうです、
はい、
ね、キングダムは5月に代々木で旗揚げですね、
うん、
で10月にプライドがあって高田が負けて、でその年の12月に桜庭が UFC で勝ったんです。
あ、あれでちょっとこう救われ、
ここでガクって、うん、この高田 戦見て落ち込んでたファンが全員桜場に救われたみたいな、
な終止返したんやな、
そ
こでな、
そうそうそう、あの子神プロとかももう桜場ばっかりでしたもんね本当に
救世主やから、
ね、救世主だった、
救世主でした本当に、
もうおそらくその UWF のそのなんファンの子らがおそらく最初のその土台になって支えていったんでしょうね、うんうん、桜場はね、
うん、だって桜場さ、あの 10.9 東京ドームの時なんかは全然6人タッグだかなんかやったもんね、確か
に、はいはいはいはい、
うん、まだ若手やったし、うん、だからほんまはそのユーずっと見てる人からしたら田村とかがいてほしかったんやろけど、
はいはい、
うん、赤いパンツの
赤いパンツの
頑固者ね、はい、でも
田村はこの新日のあれに参戦せずに
結局
なんかね、
田村はもう道場で練習してたんですよね、はいはいはい、一人でね、
ほんでもう決別する言って
でリングスに行くよね、
パトリック・スミスとの査定試合みたいな、
パトリック・スミスに勝つぐらいやからまあまあなんていうんですか、その全くあかんっていうわけでもない
と思う、全然いけると思うんだけどね、
あのなんかむしろ高田がその田村がこうなんていうの、そのスーパースターの座を取ろうとしてくるもんやから、はいはい、ちょっと
疎ましか
ってましたよね、ちょっと、うん、もうそんなええねんみたいな、
逆に桜庭やったら大丈夫やろうと思って送り出したんかもしれへんな、
うん、
あ、うん、おい買ってもたぞってなったんちゃう、うん、知らんけどな、
まあ階級がちょっと違うからみたいな感じでこう割り切ったんですかね、まあ、ね、ヘビー級とミドル級みたいな感じで、
うん、結果としては桜庭、今でもやっぱ桜庭やもんね、
はいはいはい、
そうですね、
うん、ここっからでも15、5、6年後に新日本に上がるという
結局まだそこ行ってんね、
戻ってくるんですね最終的にね、
面白いな、
うん、
でも桜庭はそのあんまりこう新日ではちょっとブレイクできてないね、
うん、
だからその何やろあれよね、鈴木みどるの方がやっぱりこうここでちょっと逆転してます
よね、
ちょっとパッとせんかった船木の陰にもちょっと隠れとった鈴木みのるが今やゴーンって上がってるのがすごいですね、面白いです ね、
格闘技その総合が上手な人ってやっぱプロレスそんなに上手じゃない人っていうイメージがありますね、うんうん、はいはい、なんとなく
どっちもできる人って意外と少ないな、
永田だけかな
どっちもできてる
やられ方という意味では
まあまあな、
うんうんうん、そうですね、だからもういや永田はねもうヒョードル兄弟をねあのおな弟分にしてね
やってますから、永田軍団みたいな
もんや、そうそうそう、永田一座みたいなね永田劇場の一座みたいなね感じですから、
永田
さん今や
話題振りまかな感じだなはい、98年平成10年
猪木引退、
ああ
、
ね、ドンフライ、
ドンフライか、
はい、
はあ、この年これしかないの
この年これしか書いてない
よ、ね、これしかないの、なんかないの、うん、他ないの、
多分いろいろあると思うんです
よねああ、1998年ないな、
そうですね、もうだからもうこの辺からもなんかプライドとかになってくるんで、ちょっとプロレスがねちょっと落ち込んでいくような感じ、
押されてるねんな、
そうですね、私この頃はもうあの多分この年武道館、あの全日本プロレスの武道館とかは全部行ってるんですけど、
はいはい、
三沢と小橋の三冠戦とかあった時かな、
だと思いますね、
そうですね、多分エメラルドフロージョンが誕生した年ぐらいじゃないかなと思いますけど、多分、
はい、誕生したなんかきっかけとかあるんですか、
秋山戦でなんか出したんですよ確か初公開は、
うん、もうあ新技公開しますって言ってる、
出たあれね、
いやそんなんなかったと思うよ、多分
今の落とし方と逆やったと思うんです
よ、あそうなんか
若干違ったと思うんですよ、
最初に会った時ほんだらアナウンサーはなんて言ってたんですか、わあ なんだゴールに投げたとかその持ち上げてみたいな感じだったかな、
そうだと思います、後日その名前が公開されたと思うんですよね、三沢だけにエメラルドっていう、グリーンじゃないですねそこ
エメラルド、
グリーンのさらに上を行く色の表現を使って、
だからもうその全日本はもう四天王プロレスの 2.99 プロレスがどんどんどんどん磨かれていってるような状態で、死ぬんちゃうかと思いながらずっと見てました。
99年ですか、その年に馬場さんが、
そうそうそう、亡くなるねんね、1999年に。なんか98年やっぱり空白の年なんかもしれんね。
ちょっと下がって97年に NWO ブームが来たんですよ。
ああそうか、
若干98年も続いてはいるんですけど、ちょっとこう若干おとなしくなる感じ
です。ここでチーム2000ですよね、2000年。
そうやね、
そうですよね、
チーム2000。ここからこの間ぐらい、
ちょっとあやむくん NWO って書いといて。
NWO1997年
はあとの小川直也がデビューした年ですわ。
じゃあまだまだプロレス元気な時やね。
元気だったっすね、
ね、格闘技とプロレスとうまいことをこう両立しとったんや。
猪木、橋本側がこの辺り、はい、
97年の4月で
ですよね、はい、やっぱ
即引退スペシャル、
その辺も即引退
が2000年です。それ2000年ですね。
あれもやっぱり割と衝撃でしたよね。
なんかまあテレビプロレスだったね。
そうですね、うん、もうリズル劣った頃は何しとんかな今
ハマほー、なんで98年はあんまないんや話題が。なんでやろ、
橋本が G1 優勝したとか初優勝とかなんとも、うん、みたいな感じですよね。
こんな骨董の祭典とかなんか
そうです骨董がちょっと水面下で動いてるはず
の、ねね、黒船来航みたいなね、なんかね、
は
い、
多分骨董ワールドカップとか当たんちゃうかな。
あ、あったかもしれない、
あったかもしれない ね、ちょっと表に出てへんけどね。書いてて書いてて、
骨董って書いてて、
骨董って書いてて書いといて書いといて、コッポーって書いといて、
コッポーワールドカップっての
ひらがなで書いときますけど、うん、いい漢字分かれへんからコッポーって書いといて
、はい、じゃ続きいくよ、はい、1999年には、はい、さっき言った馬場さんが亡くなられたの。
これはもう今まず 1月、はい、大ニュース、
ね、大ニュースやったね、
でしたね。
そう、 CD 屋でさ働いてて夜の6時ぐらいやったかな、うち、はい、から電話かかってきて、お母ちゃんから、はい、あんた馬場さん亡くなったでっていう電話があった。
馬場さんの CD 仕入れときや、
いや、それはそうじゃない、 CD ないないし
売れるでちゃうんすか。
そうじゃない、そうじゃないなんかそっから 2,3 時間ポーっと店番したの覚えてるわ。
そんなに、うん、
馬場さん好きやったからね。
亡くなるなんて思いもしないですよ、ね、
そうなん、馬場さん死なへんもん、はい、うん、だって、はい、復帰戦でジャイアント DDT 出してんで、馬場さんが
使ってみてこれいいなって言って
た。そうそうそう、馬場さんすごいん、すごいのよ、う
ん、DDT じゃなくジャイアント DDT ですか、威力が倍増なんですよ。
馬場さんやったらジャイアントバックブリーカーとか全部ジャイアント
全部がバックジャイアント。
そう、今ああいうリングネームがないからね。で、旗揚げしたのが大阪プロレスドラゴンゲート、
うん、
うん、まあ、要は道のくプロレスからのこう分裂というか、
あ、そうかそうかそうか、うん、なんか喧嘩したっぽかったんですよね、
う
ん、
大阪は ね、うん、道のくと
サスケとデルフィンですか。
そうそうそうそう、そこで、うん、でドラゴンゲートは別に喧嘩したわけじゃなくて、道のくでお世話になってた人らがこうポコッと出て、ドラゴンゲート
逆輸入みたいな感じでしたか
ね、向こうでやってたんやけど、はい、
登竜門からドラゲーナス、
そうそうそう、あ、そうやね、ドラゴンゲートじゃない、登竜門やね、うん、になったと。だからこの辺からやね、多分その FMW ができたことがあのインディーの乱立とか言うけど、実はそうじゃなくて、うん、この辺りね、道の駅からの派生ってめっちゃ多いやん実は、うん、道の駅出身の人とか、あとまあドラゲー出身の人、登竜門出身の人めちゃめちゃ多いから、うん、大阪も多いけど、
申し訳ないです、やっぱりその僕道の駅プロレスさせてとか大好きですけど、うん、やっぱり道の駅とかそのジュニア あの大阪プロレスとかドラゲーとかが、うん、やっぱりそういう人たちでもできるんだっていうところの成功例をこう示しましたよね。
あとまあその地域に根付くみたいな感じの地域団体ができたから、はいはいはい、だからまあ良くも悪くもそのに日本中に団体ができ始めた時だよね、うん、これがきっかけとして。今はもうむちゃくちゃあるもんね、ご当地団体。
これ
ね、振り返ったらその大仁田さんの話ですよ。やっぱり98年から99年にこれ大仁田が新日本に殴り込んだ時なんですよ。
あ、そうや。え、ここですよね。あれ橋本大川の時もやってなかったっけ。
あ、やってないですよ。98年の、うん、あの年末に真鍋さんとインタビュー
して、橋本側って、この時の橋本側は小川のデビュー戦の時ってことか。
そうやね、うん、その後やね。
あったあったあった、そうなんですよ、うん、蹴って橋本が勝つやつや。
そうですね、リベンジ、うん、リベンジ、1ヶ月後リベンジ大阪でやったんですよ。
はいはいはい、せやせや。
で問題の 1.4 小川橋本は99年この年です。
おお、
こっからあの
大変。ケンスケ大仁田もやってるやつやね。
そうですそうです、
ね、あれね、火、はいはい、出したやつや。
すごい 1.4 だったんですよ99年、
ね、うん、あれあれがどうやら猪木派と長州派の
プロデュース、
プロデュース合戦
みたいだったんですよ ね、 すね、
うん、99年は意外といろいろありますね。
暑いですね。
暑いですね。12月、はい、天竜があの、武藤からIWGP 取ってますね。
ほうほうほうほうほう。
それから山崎和夫引退
そうかそうか。2000年 1.4 じゃなかったでしたっけ、永田戦で。
山崎永田、
そうです、引退で永田と何か他にありますかね。99年
引退が2000年1年、99年に発表して 1.4 で、
発表して1.4で永田に負けたんですかね確か。
そうですね、
うん、99年馬場さんが亡くなってるから三沢が全日本プロレスの社長に就任っていうのも当然ね。
そうですね、この5大シングルマッチっていう、うん、
あ
もうあって、
あった、ね、
あの川田がそれこそ眼底骨折をしてたので出られなくって、うん、三沢があのベイダーともやって、うんうんうん、高山か、
はいはい、
高山とベイダーと2戦したんですよね、1日で。うん、
高山には勝ったんですかね。
そうですそうです。でベイダーに負けて3、ベルト取られたんですよね。
はいはいはい、
見に行ってましたね。
おお、そうなんや。
はい、見てましたけどね。小橋とね、あの、グラジエーターの試合とかがすごい面白かった記憶がありますね。秋山長谷もすごい盛り上がった記憶がありますね。
パウエは、
田上は誰とやった、大森かな、
大森やな、
指定対決じゃないですけど付き人だったんでね、うん、大森はね、田上が、
大森がこ若手でこう来てた時ですね、
ノーフィアの頃ですね、ちょうどだから、アンタッチャブルバーニングノーフィアの頃ですね、うん、でそこでちょっとこう川田と田上は少し置いてきぼりのような状況
正規軍
はい、正規軍は永久タッグ宣言では週刊ゴングだったと思うんですけど、ものすごいなんか2人で仲良くタイヤを引いて、なんかね、川沿いをタイヤ引いて走ってる写真とかがあって、すごい
気持ち悪いやつ、
はい、切り抜いて大事に撮ってましたけど
昔のレストランのトレーニングってなぜか
あの海
辺をこう、
そうそうそう、
あの大仁田とかもやってました
そうやな、サイパンの影響だと思うで、きっと
あ、そこなんですか。
そうやと思うよ1999年はですね、あの前田明が引退しましたね。どうやら
あれや、
カレリン、
カレリンと、
うん、2月21日やから馬場さんの1ヶ月後やね。
横浜アリーナですよ
確か。うん、なるほどね。
カレリンズリフトを食らってしまったんですよ。
カレリンズリフトね、
はい、
ファーストエスケープは僕が来たから
そうそうエ
スケープ
関係ないのねえ、で、あ、そう、もう一個忘れてはならないのが、あの埼玉プロレスが旗揚げしてますねこの年にね。
うん、
うん、どうでもいいですけど
サバイバル飛びた、
サバイバル飛びた、はい。でも実際ね、埼玉県で興行したの2回だけしかないらしいで、埼玉プロレスって、うん、あんまり興行はしてないみたいですね。
今でも映画が来てますからあの可能性ありますね。
そうね、埼玉ね、
はい、来てますから、
うん、で、2000年、
はい、2000年は、はい、あのキッスの世界デビューが一番
最初に熱いね、
はい、ツンクのね、そうそうそう、プロデュースで
キスセカ可愛かったんや、中西桃江
中西桃江派ですか。
うん、
能見かよじゃなかったですか。
能見は能見は可愛かったけど、中西もが好きやったな。
ワッキーでもなかったですね。
うん、ワッキーも可愛かったけど、ちゃうな。ちょちゃやっぱ中西もやな。この間なんか息子さんテレビ出てたらしいな。
そうですか。
うん。大江なんとか、あの、はいはい、UWF インターの大江、
あれですね、結婚したんですね。
結婚して息子さんが、はい、その大江がやってるジムでプロレスの練習してて、
はいはいはいはい、
天才プロレス少年って言って、
めちゃめちゃあのなんか
ムーンサルトとかするやつ、
ムーンサルトとかこうひねってこ
う、そうそうそう、関空トルネードとかするね。
で、あのね、リングのあの矢野が取るやつなんでしたっけ、
コーナーポスト、う
ん、あそこ UWF って、
そう UWF って書いてあるね、うんうん、最近そんなんがありましたね。キッセカで
ノア
の旗揚げ、
はい、
うん、まあそうやな、2000年
パパ元子さんが、
ね、元子さんが社長就任
ですか、ね、うん、あの机を隠して
そうそうそう、そのとこなくなったってやつやな、うん、ちっちゃいな、お互いな。
で、神取天竜、
神取天竜これは WAR のリングなんかな、当時やからね、うん、うん、2000年はワイド話題が豊富、でも多分プロレス界としてはだんだんこう下がっていってるんやな。
そうですね、私もノアの旗揚げの時にその日本テレビがすぐノアの方に移ったのかな、でやっぱマットが緑っていうのがちょっと違和感がすごくて、
真ん中に線引いてへんやないかって。
そうですね、まあ、そのもう花道を歩いていく、もう痛いしファンだったんで、プロレス全日ファンだったんで、うん、もう花道を歩くこと自体が私はちょっと嫌だったんですよ。
なるほどなるほど、
客席の中はね。
そうそうそうなんですよ、そうなんですよ、そうだ、それがねすごい違和感感じて、なんかだんだん見なくなっていきます。一応なんかビデオとか撮るけど、そんなに全日本の時ほど、まあ、元川田ファンっていうのも あったのが大きいんですけど、なんかね許せない気分でいましたね。
なんか新日みたいになったって思うね、
うん、そうなんですよ、なんかちょっと違うんじゃないのって思いながら、うんうんうん、あともうあのやっぱね、コスチュームも結構変わったりしたので、うんうん、秋山とかがすっごい違和感があって、
白いパンツ履いてね、
そうなんですよ、うん、そう、それがねなんか嫌だったなと思いますね、うん、
ああこのまま新日みたいになるんかなって思ったもん、
うんう
ん、なんかあるかもしれないですね、その古き良きこう、ね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
動作を感じるよね、なんかそういうのね、
そう、なんか派手な演出がないのがいいみたいな、だから四天王プロレスはもうその試合で全部見せるみたいな感じだったのが、なんかちょっと買ってきたぞと思って、三沢もなんかあの CM とか、ね、あの
やってましたよね、なんかあの謎の住宅環境やってましたね、
この頃は。でもそういう時代なんやろな、なんかちょっと華やかに2000年やしな、
そうですね、
ミレニアム世代みたいな感じで、ちょっとみんなここちょっとこうワクワクというか、
うん、
こうなんか華やかになってた時代なんかな。
結果的に見たら別にこの時代各団体そこまでその 悪いという時代じゃないんですよね、ま
だ。なんか経験も良さ、なんかそんなここの辺でだなんかあのなんだっけバブル弾けてるけど、そんな景気の悪さ感じませんね、そんなに言うほど。
でもね、私この時この頃大学生だったんですけど、はい、もう就職はどん底みたいな、もう氷河期でしたね、大氷河期。
いやだから多分団体がボンボンできたんやと思うで、多分もうお金があのそこの時代はもう限られてるからパイ取り合いしてたんちゃう。 お金がある時代ももちろん団体はできるやろうけど、
はいはいはい、
うん、利権争いみたいな
大きい大会とかってそんなになかったかもしれないですね、うん、
かもね、はい。で2001年には、
はい、
ゼロワンが旗揚げ、
うん、
うん、これもセンセーショナルやったね、
はいはい、小川に負けたね、
そう、橋本が、
あの橋本があの服部先生みたいな服着てた時ですか。
服部先生、あ
服部調理師
マオカラーの、うん、あの頃なんちゃうかな
ビッグサイズの服ですか。
そうそうそうそう、あのなんか変な、はい、マオカラーみたいな、なんか
あマオカラ
ー指圧紙みたいな格好じゃないなんかこれ新日本プロレスの中にドラゴンボンバーズみたいに別団体作るみたいな話になってたよね、もともと
そうでした、そうでした、う
ん、なんでこうなったんやったっけ、裏切られたんあれ
結局
誰にはしご外されたんですか、長州、え
藤浪、誰やったんやろ、
この頃現場監督とかじゃなかったですか、長州、
長州は多分
まだ監督いましたね、結局最初はそのよかったオッケー出してもらってたのが、うん、あかんようになって、それならじゃあ団体としてみたいな感じでしたっけね、
長州の反対にあったって書いてあるね、
うん、やっぱり対立なんですかね、
橋本がノアと交流しようと、うん、その対抗戦を望んでいたことが新日と対立したっていう書いてありますね、うん、ウィキにね、
せやけどそのゼロワンにその旗揚げで永田と組んでるやんか、
うん、
で永田はお咎めなしやねんね、そういうところで、
まあ、永田さんなんで、ね、そこは
ここはとりあえず貸してやるみたいな感じだった
じゃないですか、そうなんかな、
橋本永田対三沢秋山、
うん、し永田もやっぱりこれからの仕上がるためにちょっとこう株を上げる経験値を積ませるみたいな、う
ん、まあね、
ところやでうまく収まったんじゃないですかね、
うん、もうこの頃から永田はあれやった窓際族やった、そんなことないやんな
この年末に見ることやります
から、そうやんね、はい、で多分こっからできたラインで秋山と翌年の、
ね、
翌年、うん、1.4
やったりとか、うん、つながりができるんですね、
うん、
だからいい時代なんやね、そういう意味ではこの辺はいっぱい団体できてるけど、う
ん、まあ、新日本だけ限ってみればちょっとこう、うん、雲行きが
ちょっと怪しくなってきて
るのか、怪しくなったかもしれないですね、
権利争いみたいになってきてるよね、
で、あ、でもプライドブームのめっちゃ盛り上がってきてる時やから、ここでその永田がヒョードルとやってるっていうのもね、それに結局流されたプロレスがちょっと
押されつつあって、で鶴の一声で何日か前に出ろって言われて練習もせずに出て、でやられるっていう、
せやな、埼玉スーパーアリーナ猪木ボンバイエ、これやな、
これ自体は安田が勝って最後うまいこと終わったんでよかったんですけど、
はいはいはい、まさか、
まさかのそれ
まさか安田が勝ってしまう、
そうやな、うん、事故やったなあれなでもあのおかげで IWGP 取れたしね、安田もね、
真ん中部もそれほど下がら
ずにね、新日本ってうまいことそこら辺使ってたんやね、
あ、
多分猪木っていう存在があるから、うん、格闘技にもなんか微妙に近いみたいな、うん、うまいことこうやっててんけど、どこでそのバランスが崩れたんやろね、うん、もうすぐ暗黒時代に入るやん、
はいはいはい、
新日本プロレスの、うん、で、2002年に武藤が全日本の社長になると、
うんうん、
はい、もうこれから元子さんが一応一歩引いて、うん、武藤が完全になりましたと、でその前年に確か武藤は三冠取ってるはずやから、ここから武藤の、政権が始まると、うん、でも全日本一時良かったけどこれもあかんかったよな、武藤はいまいちこう経営の能力がないというふうに、
新日とのあれ対抗戦でスイングしたっていうのを、
そのちょっと前、
あ、ちょっと前な、
うん、それで武藤が貸し出しされて新日から行ってんけど、うん、元子さんが口説いたんやな、
うん
うん、ねえあなた社長になってよみたいな、なんで武藤やったんか分からへんけど、やっぱアメプロの匂いしたんかな、
元はといえばだってねアメリカンプロレスですもんね、
うん、全日本はね、だからもしかしたらそうやったのかもしれへんね、
で今だからこう明かされたのが、武藤がそのおいしい話なんかこう株価をこう上場させてこう、
うん、
こうまあ、利益が入るみたいなちょっとビジネス的な話もあって あったけども、実はそんなうまくいくわけなくってみたいな、
なるほどね、
あったみたいですよね、
これ良かったんかな、どうなんやったろな、
あのまま新日本に残ってたらどうなってたんですかね、
そうやんね、
そして棚橋とか、
いや出てなかったやろな、棚橋とか中村とか、ね、まだ武藤とかが頑張ってたんかもしれへんね、
うん、岡田ともやってたんすかね、
あー、あー面白いな、
ドリーム的な、うん、
で、今日の締めですが、
はい、締めですか
今日の締めです、いやいや今日の最後の年ですが、はい、もう1時間以上喋ってね、平成15年、はい、ダブル J 旗揚げと、
うん、
これが
すぐに破綻
いやいやいや、旗揚げ旗揚げ、今一番ハッピーだと、
ま だ旗揚げする前ちょっと若干の猶予は、
雨の中旗揚げ、
雨の中旗揚げ、
あのど真ん中にどっかと座る状態でね。そして一度も立ち上がることはなかったって座ったまま動かなかった。
そう、 K1 とノアとかぶしてね、はいはい、大変やったね。かぶしたんかかぶされたんか知らんけど、
3月1日
ドカマリダブル J ね、ある意味すごいよな、
ね、うん、3月1日になったらやっぱりこう皆さん黙祷してあげるとか
思い出すよね、
してあげてほしいですね、うん、夜雨ね降ってる時ちょっとね、そうそうそうそう、僕としてあげると、
ある意味さ、WJ って平成のプロレスの結構代名詞じゃない？なんか一番むちゃくちゃしてる気がするんだけどな。それはいろんな団体ができて、ちっちゃい団体ができたとかあんねんけど、うんうんうん、WJ プロレス自体はその特に迷惑かけてへんけどさ、うん、なんかやっぱり存在感あるよな。
はいはいはい、う
ん、時代の真ん中に、ど真ん中に、
ど真ん中に座っちゃいましたからね。
そうやな。
ど真ん中、
ね、ほんま15年やからど真ん中
やで、なんで座るっていう表現にしたんやろうね。あれ立ち上がったでよかったんちゃう、
座り込んでしまったから、
座り込んだよね。ああ、これでやっとど真ん中に座ったかって言っちゃったからね。
まあど真ん中座ってね、
はい、で僕ここで2002年にね、うん、高山とドンフライがやってるんですよ。 あれちょっと良かったなと思って、ちょっとあれも衝撃的やったかなと、
ね、今でも残る試合ですから ね、
うん、ちょっとそれちょっとダメージもね残るような戦いやったから、まあ、ちょっとね言っときたいなとか思って、
でもますますやっぱプロレスラーがプライドに流れたタイミングやな、
うん、いや、あの なんか僕がそこでなんでなんか言ってしまったかっていうと、ここのノアを旗揚げしたノアに出てる時に出てますよね。そんなことないかな、
高山
どっちなの、うん、まだキングダム所属なのかな、その時は。
いや、ノアちゃうかな、
フリーフリーずっと参戦してた気がしますね。うん、
一時所属してたけどすぐにあのフリーになったんじゃない、
う
ん、
でプライド行きやすいようにって多分離れたんやと思う、
う
ん、
そうですね、うん、
一応みんなバックアップ体制整えるってミサも確か言ってたと思うんだけどね、うん、記者会見で、うん、
あ、言ってました言ってました、
うんうんうん、どっちもできる人やったから、
でもほんまそのやりたなかったってことかな、ほんだら
やりたかったんちゃう、
その、まあ、キングダムにおったら、まあ、プライドも出れたわけじゃないですか、
うんうん、
だけどな、三沢が欲しいって言ったってことかな、ほんだら、
いや本人が多分ねゴールデンカップスとかそういうノリが好きやったんやと思うんですけどね。
でも安城もほんだらあっちにおるじゃないですか、そのプライド側におった感じでしょ、おそらく。そんなことはないんかな、フリーなんかな、も
やっぱりあの高山で言ったら、うん、とにかく背が高いっていうその体格がプロレス向きっていう、うん、その見栄えがすごいするっていうのはありましたよ ね、はいはいはい、よね、金髪でね、うん、ヒール顔で、うんうん、
リングインもね、あのトップロープをまたぐやつで行ってますもんね、うん、
やっぱその辺かな、うん、プロレスに欲しい人材やったんでしょうね、うん、
はいはい、
安城は多分いらなかったんでしょうね、う
ん、あこの頃安城何してたんやろ、
安城何してた、柿原はでも一緒にノアにいましたからね、
うんうん、プライド側におったんかもしれへんね、もしかしたらルールミーティングとか、うん、そんなんしてたんかもしれん、高田と一緒に、
あ、うん、ハッスル系もあった
もん、ハッスルが2005年で、
そうそうそう
その間違いありますよね、
うんうん、高田のほんま懐刀みたいなもんやもんね、はいはいはい、安城ってだから一緒に動いてたんやろな、
ね、道場破りも行ったぐらいね、
そう、う
ん、傷を癒してたのかもしれない、
そうです、ね、
長いな、まあまあ長いな何年かかってんの
2005年に後になるんですけど、プライドで大晦日やりましたよね、
ああそうやね、
やりましたね、復帰戦でなんか
よかったんやあれもな、うん、まあそんな感じでやっぱ平成をこの前半振り返ると、最初はプロレスやったけど、うん、だんだん格闘技の色が強くなっていくんやね、うん、こうやって見るとね、
でもここからまたね新日の、
うん、
あの反撃が始まるんですけどね、
そうそうそう、あと WJ が真ん中にね座ったから
ガッ
と
くるんですよ、
そう新日の反撃あと10年ぐらいないぞ、ね、多分
ね、でもさ30、
いやもうここ大暗黒時代ですよ多分、
ほんまこの辺一番しんどい、
そうかそうか、もうあそうか、いやもうそんなないんか、
だって今のこの時代は WJ プロレスがど真ん中座ってるからさ
あ、そっか、何もできんねん、
誰にも勝てへんから、
どいてやなんかもう どいてくれんか上に乗るわほんだらっていう感じ、
そうなんですよ、
はいはいはい、
だから今はもう2003年やから平成15年が WJ がど真ん中ですよ、うん、はいはい、時代の寵児
ですね、平成のど真ん中にね、
うまいことできてますね、
うまいことできてるな、素晴らしいね、
すごい、
うん、
そこまで計算して
る、ね、計算
長州さんは
さすがやで、は
いはい、平成があとどれぐらい続く
かも計算して
はい、まあそんなわけで、平成16年からは、後編に続きます。はい、はい、
背筋が弾けそうな翡翠するトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥル